皆さんおはようございます。5月22日の、手術礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。本当にこの5月もですね、今日22日ですけども、振り返ってみますと、いわゆるさつき晴れという、ような日がですね、少なかったなという気が、しないでもありません。本当にもう早くもですね、初夏を思わせるような、その前のですね、梅雨を思わせるような、空模様が続いております。まあ、やがて真っ青な夏の空が現れるんだなということを期待したいと思っております。それではですね、今日もですね、御言葉に聞いてまいりたいと思いますが、返す返すもですね、この、ロシアによるウクライナへの侵攻、そしてまた北朝鮮等のことを思いますとですね、本当に、恐ろしい、世界だなということをつくづくと思ってますが、とにかく平和を願いつつ、苦しみ悲しむ人たちへの、思いをですね、本当に常に持ちながら、今日もですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今年私たちは4月の17日にですね、イースター礼拝を、いたしました。早いもんでして、今日は、復活節のですね、第6手術になるわけです。そしてですね、第7手術まであと1回手術礼拝、イースター復活節の礼拝しまして、次にですね、ペンテコステになるわけです。で、6月5日がペンテコステになるわけなんですが、このペンテコステはですね、主イエスがこの、ご昇天された後ですね、聖霊として再び私たちのところに、来られた、そのことを記念すべき日であります。主イエスキリストが復活されて私たちと共におられる、そのことを思い起こすのがイースター礼拝でありますけど、ですけども、そのイースターとこのですね、ペンテコステ、その時、今その間の時にあるわけなんですがですね、主イエスキリストがですね、また、復活のされた主イエスキリストが、天に昇られまして、やがて聖霊を下してくださった、そのことをもう間もなくあと2週間もするとペンテコステになるわけなんですが、今そのことを待ち望む時だと思います。今日私たちに与えられました聖書はですね、ヨハネによる福音書の、16章ですね、からであります。16章の、12節からです。この主イエスが共に聖霊としておられるんだということをですね、御言葉から、聞いて、参りたいと思います。ヨハネ福音書のこの16章はですね、主イエスキリストがこの最後の晩餐の時に語られた言葉を、記録しております。十字架の死を前にして主イエスの弟子たちへのですね、このお別れの言葉、惜別の説教と言われている箇所であります。16章の、16節ですけれども、主イエスは言われました。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなると言ってます。 この最後の晩餐の時がですね、終わる頃ですけども、主イエスを捕らえるためのこの追っ手が来まして、彼らは主イエスを捕らえまして裁判にかけます。で、十字架でですね、こう殺される。もうあなた方と会えなくなる。主イエスは万感な思いを込めてですね、お別れの言葉、惜別の言葉を弟子たちに言われました。しかしですね、それで終わりじゃないんです。主イエスは続けて言われます。16章の16節ですが、またしばらくすると私を見るようになると言ってる。この肉体の自分はなくなるんですが、復活すると主イエスは言われてます。で、弟子たちには主イエスが何を言われているのか分かりません。主イエスが捕らえられて殺されるだろうということは彼らも感じてます。だから彼らは嘆き悲しんでいるわけです。でもしばらくすると私を見るようになるんだと。そう、どういう意味なのか。亡くなったシエスとどうしてまた会うことができるのかと、弟子たちにはですね、わからないわけです。で、16章の17節から18節を読んでみましょう。そこで弟子たちのある者は互いに言ったと。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろうと。また言ったと。しばらくすると、と言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからないと言ってるんですね。弟子たちはつぶやいているわけです。亡くなった人が復活する、これは今まで誰も経験したことのない出来事でして、人の理解を超える出来事です。主イエスは弟子たちのこのざわめきを聞いて言われます。19節から、20節です。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われたと。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると、私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、要は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わると。喜びに変わるとですね、そのように言ってるんです。ここで中心になる言葉は、中心になる言葉ですが、しばらくするとと言ってます。この短い文章の中にですね、この7回もこの用いられていることがお分かりになると思います。しばらくすると、聖書のこの、言語、新約聖書はギリシャ語で書かれておりますけれども、ではこのミクロンという言葉が用いられています。ミクロンっていうのはこう単位ですね、1ミリの1000分の1の単位です。ほんの短い間です。すぐにという意味なんですね。私は十字架で死ぬが復活する、すぐにあなたたちと会うと。別れの悲しみはすぐにまた再び会う、その喜びに変わるんだと主イエスはここで言われているんです。そしてですね、21節です。女は子供を産むとき苦しむものだと。 自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやもうそうその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方のと会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。そのように記されてますですね。もう女性は子供を産むと一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにですね、もはやその苦痛を思い出さないんだと言ってます。主イエスは悲しみが喜びに変わることをですね、ご婦人の出産をの例えにですね、この説明されているんです。この出産の前ですね、お母さんは子供を無事に産めるかどうかというこの不安とですね、これから来るそういう陣痛の痛みを恐れるわけです。創世記3章16節に、人は苦しんで子を産むと記されています。しかし子供が生まれると苦しみを忘れさせるほどの喜びに包まれます。新しい命が生まれたからです。そうですね、本当に、新しい命が生まれると、生まれたっていうだけで本当に嬉しくなりますね。そしてイエスは言われます。16章22節で、その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。人生には良いことも悪いこともある。だから今悲しみの中にあってもそのうち良いことがあるから我慢しなさいと言われているわけじゃないんです。この悲しみは必ず喜びに変わるんだと、その喜びを取り去る者はいないとシエスは断言されているんです。マタイによる福音書の5章3節から4節ですね、三条の説教です。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められるとあります。悲しむ人々は幸いである。なぜならその人たちは慰められるからだと主イエスは言われました。まあね、本当にそうなんでしょうか。悲しみに押しつぶされて自殺を選ぶ人がいます。難産の末にですね、この子供を産んだのにその子が何かですね、いろいろな障害を持っていたりとかですね、いろんなことがあります。そして病気になってしまうというような苦しみもあります。働き盛りの夫をですね、本当に、病気で亡くしてしまったり事故で亡くしてしまったり途方に暮れているこの親子の方もいらっしゃいます。その人たちも慰められるのでしょうか。本当にまた死んだ者が生き返るんでしょうか。旧約聖書のですね、詩人たちもですね、悲しむ者は慰められるという言葉にある時は疑いを持ちました。彼らは訴えます。皆さん詩編の、13編を見てみましょう。詩編の13編ですね、2節からこうあります。いつまで主よ私を忘れておられるのか、いつまで御顔を私から隠しておられるのか、いつまで私の魂は思い煩い、日々の嘆きが心から去らないのか、いつまで敵は私に向かって 誇るのかですね。このようにまずは詩編ですね、嘆いてます。いつまで敵は私に向かってるか、苦しい時には時間はなかなか過ぎていかない、この苦しみはいつまで続くんですかと、早くこの苦しみから私を解放してくださいとの悲痛な叫びがですね、ここに聞こえてきます。私は、神様はですね、私の叫びを聞いてくださるんでしょうかと言ってるんですね。さて、オーストリアのですね、精神科のお医者さんでした、フランクルという人がいました。前にもちょっとご紹介をしたこともあったかと思いますが、この第二次世界大戦でですね、このに生きたユダヤ人だったんですね。で、このドイツがオーストリアにをですね、その、併合してきた時ですね、その強制収容所にですね、やはりユダヤ人ですから収監されてしまいます。で、結局3年間のですね、収容生活を続けたんですが、それに耐えてですね、生き残りました。で、その体験をですね、この夜と霧という本にまとめてます。これはかつてベストセラーにもなった本だと思います。このフランクルはですね、収容所で医者として働きまして、そして苦難の中に死んでいくですね、多くの仲間たちを見取ってます。この著書の中でですね、フランクルは1944年、すなわち昭和で言うと19年でしょうか、のクリスマスが終わった後、人々がですね、次から次へに亡くなっていった出来事を語ります。1944年のクリスマスと1945年の新年との間に、我々の信用所では未だかってなかったほどの大量の死亡者が出たと。収容所の医長の見解によれば、それは過酷な労働条件によっても、また悪化した栄養状態によっても説明されうるものではなく、囚人の多数がクリスマスには家に帰れるだろうという素朴な疑問にです身を任せた事実の中で求められるのであると。ところがクリスマスが近づいてくるのに、明るい知らせは何もなく、失望や落胆が囚人を打ち負かし、囚人の抵抗力をなくしていったと記しています。多くの人がこの解放のですね、希望を失って亡くなっていったのはですね、1944年のクリスマスでした。ドイツがこの第二次世界大戦に負けて囚人たちが解放されたのは、その4ヶ月後、1945年の4月のことでありました。同時にこう生き残った人たちもいました。両者を分けたのは未来に対する希望でしたとフランクルは語ってます。もはや人生から期待すべき何物も持っていないと考え、全く拠り所を失った人々はやがて倒れていったと記しています。その中で希望を持ち続けた人々は生き残りました。カール・バルトという神学者、このですね、第二次世界大戦の最中にですね、の神学者ですが、ローマ書という本を書いてます。でですね、こう言ってるんですね。再臨、キリストが再び来られるということですね。その再臨が遅延するということについて、その内容から言っても少しも現れるはずのないものが どうして遅延などするだろうかと。再臨が遅延しているのではなく、我々の覚醒、すなわち目覚めということです。我々の覚醒が遅延しているんだ、目覚めることに遅れているんだと言っているんです。キリストはすでに来ておられる。私たちの心の中に生きておられるのではないか。なぜ再臨の遅延などと騒ぐのかとバルトは語るのです。
ただいま、
どのような未来が私たちを待ち受けているか私たちは知らないし、知る必要もない。私たちは今どう生きるのかを考えるべきだとバルトは語っているんです。先ほどのフランクルは語りました。待っている仕事ですね、あるいは待っている人間に対して持っている責任を意識した人間はですね、彼の生命を放棄することが決してできないと書いてるんです。やるべき仕事を持っている人間、あるいは自分は必要とされていると思えた人は生きることができたとフランクルは語ります。私たちはいつか死にます。不幸や死が見えないだけで、実のところ私たちもまた強制収容所の中にいるんですよ。その中にどう生きるのか、フランクルが語るようにですね、生きる意味を見出さない限り力尽きて死んでしまうんだと思う。生命上の生きるだけじゃなくって、実際にですね、本当に自分を生かすということができなくなっていくわけですよ。私たちはやがて年を取っていく、体が不自由になっていく、あるいは寝たきりになってしまうかもしれない。寝たきりになった時に私たちはなお希望を持てるんでしょうか。あの作家の三浦綾子さん、1999年77歳で天に召されました。本当にいいですね。晩年はパーキンソン病のためにですね、寝たきりでした。仕事もできなくなってきました。しかし彼女は繰り返し語ったそうです。私にはまだ死ぬという大切な仕事がある。なんともね、すごいことですね。フランクルは語ります。自分の人生にはどんな意味が与えられており、どんな使命が課せられているのか、それを見出して実現するように毎日を生きる。どんな時にも人生には意味がある。この人生のどこかにあなたを必要とする何かが、あなたを必要とする誰かがいると、このように言ってます。まあ、素晴らしい言葉ですね。どんな使命が自分には課せられているのか、それを見出して実現するように毎日を生きるんだと。どんな時にも人生には意味がある。この人生のどこかにあなたを必要とする何かが、あなたを必要とする誰かがいるとですね。生きているんじゃなく生かされているんだ。私たちがそれを理解し始めた時に、人生は意味あるものに変わっていくんです。フランクルは語ります。あなたがどれほど人生に絶望しても、人生の方があなたに絶望することはないと言って、この人生を神様と読み替えれば、これはまさに教会の語るべき福音ですよ。あなたがどれほど神に絶望しても、神があなたに絶望することはないと読めるんですよ。先ほど詩編の13編を読みましたけども、この詩人はやがてですね、 次のように言います。13章13編6節です。しかしあなたの慈しみにより頼みます。私の心は御救いに喜び踊り、主に向かって歌います。主は私に報いてくださったと。主は私に報いてくださった。私たちそれぞれもですね、かつては悲しみの中にありましたがですね、そこから救われた体験を持っているんじゃないんでしょうか。もう苦しく悲しくてどうしようもない、そこから救われたっていう体験がある。私たちはそれはそれぞれのですね、十字架から救われて新たに生きることを許された体験を持っているんじゃないんでしょうか。皆さん、その体験を通してですね、いくら雨が降ってもやがて止む。確かにそうですね、昨日も雨が降ってあれどうなるかと思ったけど、やがては止みます。どのように夜の闇が深くとも朝は必ず来ることを知ってます。そうですね、熱が出て痛み苦しんで悲しんで真っ暗な夜中にどうしようかな思いますね。この私もついこの前真夜中、もう首が痛くて動かない、どうしようかな。でもやがて周りが明るくなってくると、あ、なんとかなるだろうという気持ちに変わっていくんですよ。神様がそれを可能にしてくださる。だから私たちは今この説教を聞いてるんですよ。教会に来て説教を聞くんです。私たちもですね、私の心は御救いに喜び踊る。もう一度皆さん、詩編の13編を開けてみましょう。私の神、主よ、顧みて私に答え、私の母に、私の目に光を与えてください。死の眠りにつくことのないように、敵が勝ったと思うことのないように、私を苦しめる者が、動揺する私を見て喜ぶことのないように、あなたの慈しみにより頼みます。私の心は御救いに喜び踊り、主に向かって歌います。主は私に報いてくださったと。ですね。悲しみは喜びに変わるんです。この悲しみは本当の喜びを知るためにあなたに与えられたんだ。主イエスが弟子たちに言われた言葉を私たちもですね、それぞれの生活の場で聞きたいと思います。悲しみなしに、苦しみなしに本当の喜びを知ることはできないと思います。今嘆き悲しみ苦しみの中にあられる人はですね、主イエスキリストの言葉をもう一度聞いていただきたいと思います。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。悲しみがですね、喜びに変わる、そのことを信じてですね、この週も歩み始めたい、そのように、願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、ただいままで御声に聞くことができまして感謝いたします。本当に悲しむこと、苦しむことの多い私たちの日々であります。しかし悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められると、主イエスが言われました。悲しみが喜びに変わることがある、 そのことを信じて、この週も歩んでいくことができますように、主をどうか導いてください。この祈り、主イエス・キリストの名により、皆さん、御前にお捧げいたします。皆さんの上に、主の祝福豊かにありますように、お祈りをしております。